こんにちは、なおです。今日も音声をお聞きいただきましてありがとうございます。今日のテーマは持続可能な働き方、働き方革命についてお話ししていきます。それと同時に整体師の宿命についてもお話ししてまいります。どうぞ最後までよろしくお願いします。働き方、そう、働き方っていうのはですね、人生を作っていきます。私はよく働き方を聞くことがあるんです。今までどのように働いてきましたかっていうことを質問します。なぜそのような質問をするかというと、働き方を見ると、今までの働き方ですね、このストーリーを聞いていきますと、生き方がわかるからなんですね。どのように働くかっていうのを考えるときは、まずはじめにどのように生きるかっていうことを考えなければいけません。今日はそんなお話をしてまいります。はじめに私の経験をお話しさせてください。私は新卒で一部上場のその分野ではまあ名の知れたある会社に、企業に就職しました。そこでバリバリ働くつもりだったんですけれどもね、なかなかそうはいかずに、4月に入社して5月になっても6月になってもなかなか慣れることがなかったんですよね。お盆休みを過ぎても12月が過ぎて冬を越しても社会人としてそこにフィットすることができなかったんですね。だんだん慣れてくるかなと自分では思っていたんですけども、初めに感じたしっくりこない感じがずっと続く形でした。頑張れば頑張るほど空回りで、朝決まった時間に出社して、決まった仕事を決まった手順でして、そしてミスが出れば、まあ、山ほどまた仕事が増えて、周りにもご迷惑をかけて、お昼の食堂の時間にも間に合わなくって、お腹が空いたまま午後に突入して、眠気が出てきてもまさか眠ることもできず、集中力が落ちてきても休むことはできずに、就業のチャイムが鳴っても全然仕事が終わらなくて、みんなが帰ってしまってもまだ帰れなくて、帰宅は毎日夜10時過ぎ。こんな毎日、コンビニの帰り道の光の誘惑に上がらいきれずに、立ち寄ったら最後、油物のお菓子や菓子パンを買いあさってむさぼる毎日でした。ストレスは食で解消していました。そのうちそうした食べ物も全部嘔吐するようになって、食欲はあるんだけれども痩せ衰えていって、ゾンビのように出勤するようになりました。体重は42キロぐらいになって、目は死んでいて、どのズボンもスカスカになってずり落ちてくるようになってきました。結局この会社からは逃げるように2年で辞めることになりました。大企業の決まった働き方は自分には無理だなぁと分かって、それからは小さな出版社やらフリーライターなどでコツコツと働いてスキルをつけてきました。結果的にですけれどもね。そこで、紆余曲折があり、整体師になったからには自分で働き方を決めようと思いました。その当時、3人目の子が4歳ぐらいでした。働くと言っても雇ってももらえなかったので、花から働くことはね、外で働くことは諦めることにしました。誰にも雇ってもらえないし、だったら私が自分で自分を雇おうという感じでしたね。まあ、それもありますし、子供が小さい時は家で子供の帰りを迎えたかったんですね。まあ、結果的にうちの子たちは全然気にしていないって言っていましたけれども、まあ、私自身が小学生の頃、母が突然パートを始めて、それから鍵っ子になって、鍵で家に入って、その時家の中がシーンとしているのが本当に寂しかったんですね。それはずっと慣れることがなかったんです、私の場合ですね。なので自分が親になった時は家で迎えたいな、子供たちをお帰りと迎えたいなと思いました。そういうこともあって、初めは整体師としてはホームサロンとして始めました。子供がいない時間帯にお仕事をするという形ですね。子供が小学生に上がって危なくないなと思った頃に、お店、整体院を出店して、といっても家の近くでしたから、すぐに家に帰れる状態にしてありました。 子供が朝学校に行くのを見送って、それからお店に行って午後3時、4時ぐらいまで働きます。で、家に帰って食事を作って、習い事の送迎などをして、まあ、そういうことができたわけです。自分が店長さんですから、子供の参観日やイベントなども先に予定に組み込むことができます。夏休みは冬休みなの。スケジュールは緩やかにして、家庭のことができるように、そのように決めました。まあ、こういうふうなことをやってきたっていうそのバックグラウンドにあるのは、どのようにして生きていきたいかっていうのをずっと考えた結果ですね。まあ、20代の頃、そして30代の初めの頃も、やはり、働き方でつまずいてきたっていうのがあります。そうしたこう失敗の経験を糧にするじゃないですけども、じゃあどういうふうに私は生きていきたいのっていうのをずっと自分に問い続けてきました。そして出たのが、まずは家庭のベースを築き上げる、築くということですね。家庭の安定っていうのは、まあ、家庭っていうとちょっと曖昧な感じなんですけども、まあ、家族の安定っていうのは、人の心身の健康に直結します。家庭は社会の最小単位。そこがぐらついていたら、自分がいざ社会に出ても、いずれ崩壊につながっていきます。社会で人に立ちたい、人の役に立ちたいって思ってるからこそ、今目の前にある家庭での役割を果たす必要があります。私自身は一人の女性であり、母であり、妻であります。その土台があって社会に出ていくことができます。土台を守って育てることは一番初めのファーストステップのことであって、やりたいことや果たしたいことをするためにも土台を築く必要性を潜在意識で感じていました。こうしたことを全うするには、ホーム整体師として、まずは家でできる範囲からお仕事を始める。そして少しずつ世界を広げていく。こういうふうなステップ、結果に落ち着きました。結果的にはホーム整体師から始めて本当に良かったです。なぜなら自分の適性にも合っていたからなんですよね。まあ、大きな会社のこう一部となって働くっていうことが、なかなか自分には適性を持っていなかったっていうのもありますし、自分の寂しさ、子供の頃に味わった寂しさを子供に味わわせたくないっていうような自分の幼少期の思い出も加味したものです。ここは個人個人違うので、オリジナルで調合できていくと思います。ただ一方で時間は巻き戻すことができません。子育ても家族との時間も二度と巻き戻すことはできません。その年齢、その、まあ、子供の年齢もありますし、自分の年齢もありますし、家族としての成熟度もありますし、その成長段階っていうのは、二度と巻き戻すことができません。この点において、自分の選択に後悔がなかったっていうことは、将来の自分に憎まれないで済むと思います。整体師としての宿命もありますね。整体師というのはサービス業ですから、クライアントさんにサービスを提供することで成り立ちますね。ですから、そのバランスも考えていく必要はあります。ただ、その根底には自分がどう生きたいかということを明確にする必要があります。そうすると、クライアントさんとの何か、そのサービスを提供する上で、時間を提供する上での時に、何かジレンマが生じた時も乗り越えていけると思います。どこにベースを置くのか。あなたは今どこに現在地があるのか。そしてどこに向かっていきたいのか。まあ、整体師の宿命もね、あります。そこのジレンマっていうのがね、正直本当に出てくると思います。ただそうしたジレンマも経験ですし、そしてそれを乗り越えるのもあなたしかいません。私しかいません。なので、自分の生き方、そしてどうやってこれから生きていくか、そして働いていくか、これを今一度ね、考えてみてほしいなと思います。働き方は生き方を選ぶことです。今日の話が参考になれば嬉しいです。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。失礼いたします。